山ひねみの心のしおり。
こんばんは、福山ひねみです。2月4日火曜日、今日は西の日、二と四の語呂合わせで、この日に西の方へ向かうと幸運に巡り会えるそうですよ。和歌山の西というと海があって、渡ると四国、それを横断するとその先は九州です。さらに海を渡ると中国で、緯度に沿って西へと進んでいくと地中海からアフリカの北海岸をかすめて大西洋、その後はアメリカ、その向こうは太平洋で、それを渡ると間もなく一周日本です。幸運はどうなりましたかね。私は行ったつもりで日本で待ってようかな。今日の心のしおり、室尾再生寂しき魚後編です。室尾再生作寂しき魚後編。魚は時には激しい日光を背中に受けながら、沼の岸の方に体をすり寄せ、そしてはボロボロと落ちる土くれをまで懐かしそうに食べ尽くすのである。または木の根などに体が痛むのも構わないですり寄りながら、苦しそうにもだえているのでありました。俺のまだ見ないところがある。この岸さえよじ登ってゆけば、それがはっきりわかってくるのだ。俺は毎日この岸辺に来て空の方を眺めている。岸続きの珍しい山河や、夜になると明るくなってくる都会が、この岸続きの果てにあるのだ。俺はそれを考えるとたまらなくなる。彼はそう思いながら、じとじとになった岸の土をパッと飲み込んでは苦しそうに吐いていた。泥濁りした水が乱れた汚い水脈を作っては流れた。この土の味わいさえも今は俺を苦しめるばかりだ。俺は一日も早く明るい地上に出て行きたいのだ。不思議な地上、まだ見たことのないものが数限りなくある地上。魚は考え沈みながら、ぼんやりと今度は疲れ切って浮いていました。それはまるで日光にすいた沼水の中に、いつの間にか鱗の色さえ衰えかけていたが、それでもできるだけの精力と我慢とを続けて、しつこくその岸辺を離れようとはしなかったのでした。他のいろいろな魚族はみんな暗く涼しい底の方に沈んで、安らかに昼間は眠りふけっているのでした。誰一匹として古いこの魚が水の上にいつも動かないでいるとは気がつかなかったし、そんなことは若いピチピチした魚族にとっては何でもないことでした。ただ彼らは時々底の方から水の上にぼんやり浮いている大きな古い魚の姿を、まるでそれは描いたような姿でいることを不思議そうに眺めていました。中には、
あれはやはり魚族のうちだろうか。ああいう大きなやつがこの沼にいたかな。
そう船のようなものが言うと、とぐろを巻いていた長い魚は
こう答えました。
いや、あれは魚族ではあるまい。いつもあそこにいるから。まだ俺は、あいつの動いたのを見たことがない。
ところが、また一匹の鯉のようなさかしげな尾とひれを持った魚が、
あれは、この沼中で、一番大きな魚だ。あいつは何年前からか知らないが、あそこにじっとして不思議に何かを考えているのだ。あれは何も食わないらしい。水ばかりを飲んだり吐いたりしているらしいのだ。あれのそばへ寄るとなんだか嫌な匂いがする。
そう言って気味悪そうにその影を静かに眺めました。
だがあいつは一体何を考えているのだろうか。
船のようなものが水垢をかきながらあくびをしいしい言いました。
さあな、何を考えているのかな
と長いやつが答えると、物上にくるくるととぐろを巻いて休んでしまいました。その時、水の上の影は日光の塩梅でかげろうのようにゆらゆらしながら、それがまた沼底の方まで輪郭を描きながら大きなうっすりした陰影を落としているのでした。薄濁りした水底の影があまり大きかったので、かえって小さい魚族は誰一匹として知るものがなかったのでした。古い魚はやはり毎日のように浮き上がっていました。悲しそうに時々ぽっかり空気を一口吸うとパッと吐いて、さて寂しそうに長い吐息をつくのでした。その泡はすぐ消えてしまいますと、また、あとは死んだも同様の動かない姿が、いつまでもそこに長くとどまっているのでした。
俺は、こうしているうち、妙に気が遠くなる日が続いてゆくのは、どうしたものであろう。頭がしびれるようになって、つい知らず知らず、うとうととしてしまうのだ。
まるで夢を見ているような気がすると
、彼はようようと足の根に体を支えながら、非常に弱くなった体をつくづく眺めるようにつぶやきました。実際彼はいつか見た時と比べると体中が痩せてしまって、それに鱗の艶がほとんどなくなり、どこかよろよろとおひれの力も自由にならないようなところが見えました。その目はとろんとして、何を見つめるということなく弱々しく頼りなくなって見えるのでした。
俺は自分でも次第に体が重くなるような気がする。ともするとじっとしていられなくなって、何者かが俺を引いているような気がする。そのため俺は妙にひょろひょろするのだ。
そう考えながらも、やはりこの岸続きに何かがある。
俺にはわからないが、何かが行われている。俺たちの世界にないものがそこにはあるのだ
と考えてよろよろしました。
俺の体の上に何者かが乗っているような気がする。そのため俺は重くて自由に泳げないのかもしれない。
魚はこう考えた時に、一人でにくるりと裏返しになって白い腹を表したのでした。 そのさらされたような白い腹は浅ましい痩せた色をしていました。
だがこうして俺はもう起き上がる力さえなくなったが、しかしなんといういい気持ちがするのだろう。うっとりとしたなんとも言いようのない気持ちだ。ひょっとすると俺はこのまま起き上がれないで息が絶えてしまうかもしれない。それにしても俺はなんというやすやすしたいい気持ちになったことであろう。
彼がそう考えているうちに白い腹が少しも脈を打たなくなりだしたのです。それはあまりに長く生きすぎた老魚としてのどっしりした姿が水堀にされたまま、しんとした水の上に今は全くまでに浮き上がったのでした。けれども彼は幾年かの間考え通した地の上のものを何一つとして探ることができなかったのでした。ただ安らかな死が彼のところに来ただけなのです。
福山秀美の心のしおり。
この魚にとって一体何が幸せだったのでしょうか。さまざまに考えを巡らせる作品です。心のしおり、次回は2月18日火曜日午後6時30分からの放送です。春になりましたが、どうぞ皆さん風邪などひかれませんように。お相手は福山秀美でした。ではまた。